モグラグラジオです。
よろしくお願いします。そして皆様、
新年明けましておめでとうございます。
というわけでございます。
今年一発目、これ。
そうです。
あ、そう、
一発目です。2016年一発目のモグラグラジオです。ということで、おきちゅうです。
太田です。
ということで、まあ例年ですとね、てか例年といいますか、前までのモグラグガレージ時代は1月に展示やってなかったんで、うん、あ、そ
うや、なんかアーティストインタビューなかったんや。
ないんです。なかったんですよ。寒いから閉めてたんですよ、1月、うん、2月。
なんなら3月も閉めてましたからね
年によってはね、うん、だからこの時期は特番といいますか、スペシャル企画をやってたんですけど、ギャラリーになってね、我らはついにエアコンを、
よく働くようになっちゃったんだよね。
そう、エアコンをゲットしましたんで、うん、1月から展示は 年中ね、毎月やっていきますよという感じでございまして、
気合入ってますね。
ということで、まあモグラグギャラリーになって、まあ、もう半年経ちますけども、
はい、
この俺らの今までいい感じで来てるこのアーティストの流れ、ブッキングの流れから、
はい、
この新年に誰をやるのがおもろいのかということでこの人を新年一発目にやるのおもろいんちゃうんということでお呼びしました。というわけで、今月のアーティストインタビューゲストはアーティストの関谷良典弘さんです。よろしくお願いします。
あ、どうも
アーティストって言っちゃったんですけど、関谷くんの肩が来てなんなのね。
そう、一番困る
一番困るやつだよね、うん、というわけでございまして、2016年一発目なんですけど、うん、じゃあまずはちょっと、まずね、肩書き書いたのか分かんないですけど、まあ、一応知らない人に向けてといいますか、いつもの通り関谷くんのプロフィールを紹介させていただきたいと思います、
はい、お願いします。
1979年、僕と一緒です。大阪生まれ。2003年作品集お化けをフランスのシルクスクリーングラフィック人出版集団ル・デルニエクリより刊行。2005年第二作品集セクサロイド
セックスするロボットみたいな、
はいはいはい、 L 抜けてない、
抜けてるな
セクサロイド刊行、2010年古典ヘッコキ大臣の首なし珍道中解体ヘル、2011年オランダのメディアアートフェスティバル
ゴッグボット
フェスティバル2011参加、うん、これってあれ、
マロウサと一緒に行った
やつ、ね、ああそうやね。で、古典アナルピューリタン、2014年フランス漫画露天ヘタウマ展、これらは僕らも参加してました、
はい、
に参加というのが一応今の段階のプロフィールですね。ということで、あれなんですよね、関谷君は日本やと、まあ、知る人ぞ知るって感じですけど、やっぱデルニエクリ中心にヨーロッパのアンダーグラウンドシーンではかなりもうブイブイ、
実感は正直ないけど知らんし俺
あんま言ってないしみたいな、うん、
でも関谷って言ったらもう、うん、こうああいうビジュアルっていう風に向こうの人はなるんやろね、
う
ん、
なると思うよね。だからこのフランスのじゃないわ、オランダのこの2011年のフェスめっちゃでかそうやったもんね、
うんうん、
めっちゃでかかったである。
あ、前画像送ってもらったの、垂れ幕というか、うん、こう横断幕、う
ん、なんか街中にファサードで関谷君のビジュアルが街中のブワーって通りにね、
でもあの街超ちっちゃい、
あ、そうなの
田舎の、
超ちっちゃい町の町中にそれは規模がでかいのかでかくないのか悩ましいところではあるんですけど、
ね、まあ、そのライブの時多分おそらく町中の人が集まったみたいな感じ
で、そうか。でまあね、あれなのよね、僕はあの関谷くんの存在も作品もかなり昔から知ってたけど、
うん、
直接初めて会ったのはそれこそこのプロフィールの中にある一昨年にもうなっちゃうけど、ヘタウマとマンガロンの時、
ね、ああそっか、うんうん、私は沖さんから教えてもらって存在を知ったけど、沖さんより前にご本人には直接お会いしてるんですよ、
うんうんうん、大阪の
中津のゼロワンっていうギャラリーで展覧会をするために搬入をしているところに
ちょうど
行ったっていう。
それがこの
ヘッコキ大臣、
ヘッコキ大臣や、うん、だからあれやねんな、だから今回だから僕知らんかったんやけど、古典としては僕らのここのモグラグでやるこの関谷らのりひろ古典、うん、関谷、
うん、
が東京初古典、
初古典
ね、
古典は、はい、
すごい、またメモリアルなものをいただいてしまってラッキーって感じなんです
けど、ありがとうございます。
古典自体もそんなにやれへんの？
うん、やれそう、うん、あんまり行動力がないんかなな
るほど、うん、そうか。でまあ何ていうか、関谷君の、まあ、作風はまあもう 見に来てもらったりですね、ちょっと調べてもらったらすぐ分からないけど、基本はコラージュ、
うん、基本そう、
脳内行動力は半端ないのにね。
いやすごい、俺ね、あのまあ今回も例によってあの搬入のその夜にちょっと軽く酒を飲みながら撮ってるんですけど、うん、僕ね、あのモグラグギャラリーから、じゃあモグラグ ガレージから、うん、まあ延べ8年ぐらいいろんな作家の搬入してきたけど、こんなクラクラした搬入結構初めてかもっていう感じで、なんかやっぱそのちゃんと壁にかけた状態で改めて見ようとは思うんやけど、その出てくる作品のまず量がすげえ多いのもあるけど、そのなんていうの、見てまうねんな、なんかこう作品がそこに床に置いてある状態とかでも、なんかできるだけ見んようにしようとは思ってたんやけど、見てたらなんかもうクラクラしてきて、これは相当すごい感じになるなと思いながら搬入したら、もうね、
うん、
とんでもない、
とんでもないですね、
古典になりましたですけども、普段も他でやるとき、もし古典展示するときっていうのはこういうスタイルが多いんですか？
うんうん、そうですね、そう、うん、
こ結構前面に
前面に、うん、春って感じ
春って感じね、うん、いや今回もすごいボリュームで用意してくれてるんですけど、うん、今回の展示の作品は、まあ、新作も入れてここ数年のもの、
うん、全部、うん、新しいんやけど、うん、
あ全部基本新、
基本、あだ、そう、あっちのだから、あの一点物のあれは前のやつやけど、うん、
手前
のアナログのやつとかは全部新しいんで、
はいはいはいはい、うん、まあでもなんか改めてで今回はそのなんていうの、関谷君の作品って、まあ、デジタルコラージュのイメージが強いと思うし、
うん、
まあ、実際作品のメインはやっぱりデジタルコラージュなんかね、
うん、
やけど今回はアナログコラージュも、
うん、
一部はあって
結構あのアナログコラージュのやつはコンセプチュアルな部分があって、
はははは、
俺の中では珍しく、
はいはいはい、
おういっちゃん最初に展示したやつのから、
うん、
ずっと連綿と続いてるやつをアナログにしてスキャンして、またそれ出力したやつをまたアナログでやってっていうのをずっと続けてるって、
はい、
これからも、うん、
続
くやつの
2
期目か3期目かのやつ
だから、今出てるアナログコラージュは1個の作品やけど、これがさらにスキャンされて次のネタになっていくっていう、ここはもうしばらくターンはは
もうずっと、多分これはずっと続けれるから、
はいはいはい、
で いっちゃん最初のきっかけはほんまいっちゃん最初に展示した、もうほんまもう二十歳前ぐらいの時に、
はいはいはい、
遊びみたいな感じでグループ展したののなんか出力のやつを、
うん、
友達からがそれ搬出の時に持って行ってそれ一気に返されて、
うん、
これお前だから返された時に、うん、あーっつって見たら一個一個が別にもうまあ大したことないっつうか、
あ
でそれでももうあるからもったいないからっつって遊びでアナログでコラージュしたっていうのが最初、はいはい、そっからついてるからほんまいっちゃん最初からもう、
はいはいはい、
もつ煮込み屋が
もう
変えてない
オープン当初からの秘伝のタレが来たはいはいはい、はい、
みたいな感じの
はいはいはい
ニュアンスのやつ、
うん、でもなんか結構羨ましいつかある意味、うん、なんか俺も昔書いて完成さしたキャンバスが久々に見ておもんないけどそのまますんのももったいないからって上から書いてみたいな、まあ、せいぜいでも2ターンで終わる場合が多いんでやっぱここはやっぱりなんかコラージュの特性つうか、うん、全てが素材になる感じがねおもろいですけどね、
うん、
そこがなんかそうそう今日だから搬入しながらいろいろ聞きたいことあるなと思って、まあ、全部ラジオに撮っとこうと思ってんけど、うん、関谷君のコラージュのなんやろ他とちゃうのってそこ結構でかいなっていうか、
うん、
だから見てまうねんけどなんかコラージュのアナログコラージュの素材がすでに関谷君のデジタルコラージュっていう、
うんうんうん、
だからなんか実は情報量がもうちょっと無限に、
うんうん
存在してて、うん、すごいなと思って。でもなんかやっぱりこう誰しもがきっと関谷君の作品を見て最初思う疑問としてはどっからネタを引っ張ってく、うん、来てるんやろっていう
秘密
それは秘密
いや企業秘密
普通に図鑑
とかあやっぱ、
うん、あとネットに落ちてる他人の思い出
あ、うんはい、ネットからも引っ張れるあれ
うん
なんか結構さ
解像度すごい高いやん、
うん、
あれフリッカーとかなんか
あもともと高いとこから
元々高い
なるほどね、うん、
他人の思い出の楽しい外人の楽しい休日とかバースデーパーティーとか
バースデーパーティーがあるんだねんな
バースデーパーティーをものすごいもう刻みまくるみたいなでもなんか、ま、なんつうの処理がっていうか単純に切り抜きとか鬼うまいよね、
うん、実は、うん、もうだいぶちゃんとやってんちゃうい
つからやってるんですか？
からパソコン買ってからやから二十歳ぐらい
もうじゃあ16、うん、7年みたいな
年、うん、
その前はアナログでやってた
うんアナログではやってない始まりから、うんデジタルコラージュから始ま
ったパソコンを
買ってから
買ったことによって始まったんや、うんうん、その時ってあれでしょだってフォトショップとかもさ、
うん、
5とかじゃないの
5やな5
とかやね多分ね、うん、ちなみに俺まだいまだに 5.5 ぐらいの使って
たえ、
うん、あもうじゃあやっぱり関西君はもうパソコン Mac?
うん、Windows。
Windows。Windows と Photoshop。
Photoshop と
Windows。を手に入れたことによって、これが始まった、うん、そうか、じゃあ逆に、だから、アナログの作業は、後発的というか、うん、デジタルでこれをまずやったのを、アナログでやってみたらどうなるの
か。っていう。
うん、そうなんや。
実際なんか、やってみて違いとかあるんですか？デジタル
だと。ああ、でも、そうまああれかな違いはそう身体的なあれがあるから、
うんうんうん、
でもうーんあんまないかも
あんまないあんまり切り抜きはもう
やってカッターできる
のいやでもそんなあれアナログの方はもうだいぶ汚いっつうか作業雑
なるほどなるほど
その次にその上に合わせるときに、
うんうんうん、
その 雑な部分を生かして細かくデジタルでやる感じだから、まあ雑でいいかなっていう。
はいはいはいはいはい。修正はデジタルでかけていく。でもなんか俺多分関谷君の作品知ったんで多分俺下手したら10年ぐらいになるんやけど。
そんなに。
何で知ったん？
なんかフライヤーとかやと思うねんな。
10年前って何のフライヤー？
なんかあのそれこそあの辺のフライヤーやってなかったっけ、あのミディサイとかあの辺の周辺の。
まあのあだからそれはミディサイじゃなくて、
なんだ
あの俺と。俺の友達としゃぶしゃぶくんとかが一緒にやってた勉強解放モード学園のことやろ。面白いイベント名で有名な
勉強解放モード学園それじゃないな。
えでもそれ以外フライヤーなんか作ってないけどな。
マジで、
うん、
スーンダイとかやってなかった？
やってない。
やってないか。
うん、スーンダイの後やで、だから、しゃぶしゃぶくん、スーンダイもうやめてったと思う。
あ、ほんま。スーンダイはあれ、スーンダイから来てるもんね。うん、スーンダイからモード学園
になった。学園になったんや。
はあ、そうなんでも多分、街で多分見てたんやと思うわ。でもそのフライヤーを多分。
ああ、そっか、う
ん。何のフライヤーかとか認識せずに。
うんうん、あれは、あのさ、夏目さんがやってたトラッシュビューっていうのに載ってなかった。
あ、それ載ってた。
載ってたでしょ、うん、あれもだって結構10年とか
なる、うん、10年になるな。
それ勉強解放モード学園ぐらいの時。
勉強解放モード学園言いたくなるね、うん、そうそう、なんかまあ関西の、まあ、大阪のというか、うん、かなりアンダーグラウンドの話を今してますけど、うん、いやなんかそうそうそう、あの辺とかで見たんよな。だからまあちょっと近いところではいたというか、まあ僕は当時は割とお客さんみたいな感じだったけど、
だってモグラグのマガジンに関谷くんは載って掲載してもらってるので、うん、あれで2010年とか
やろ。 もうあれも5年とか出すんや。
もう2016年、
うん、
平成も28年やしな。
平成も28年や、
超怖い。
怖いよな。2016年ってすごくない、うん、全然話変わるけど、
来ると思ってなかった。中
部の高速道路が走ってのおかしい。
おかしいおかしいおかしい。そうそうそう、もう上の天、すごい遥か天空で交通事故があった車が落ちてきて、うん、縦の玉突き事故起きてのおかしいもんね。おかしいやな、2016年っていう。まあそれはいいとして、だからでも最初のそのパソコン買った時から、うん、このいわゆるこの人体のまあ内臓とかの感じやったの最初から。
うん、と思う。そうね、多分そんな感じやった。
ああ、かなりもうだって、
うん、
筋金入りというかもう、うん、関谷のりひろといえばこれっていうのがもう作風がもう確定してる上にブレなさとその長く続けてる凄みみたいなのが改めて見れる展示やなと思いながら、今回なんかずっと見てたらなんかちょっとすごい神々しい感じに見えてくるっていうか、なんかアホなモチーフもいっぱいあんねんけどね、
うん、アホなモチーフばっかりやけど。
なんかさ、こうでもずっと続けててちょっとずつ変わってきてることとかってあるん、うん、なんか
単純にスキルはむっちゃ上がってると思うんだけど自分で。
あ、はいはいはいはいはい、うん、そう
単純に処理的な。
なんかさ、この青空とかさ、うん、結構珍しくない？そうでもない？
いや、青空大好き。
僕の勝手なイメージかな。なんか
もっとダークなイメージ、
もっと地獄っぽいカラーなイメージがあって、うん、けどなんか今回青空とかなんか草原みたいな、まあ、よく見たら脳みそやけどみたいな、
うん、青空と大地、地平線大好き。
そうやったね、ちょっと誤解してた僕関谷君。、うん、
やっぱりよく使う形みたいなとか出てくるの。
そうだ、好きな、内臓の好きな感じとかはあるけど、
内臓の好きな感じ。
僕基本的にあの絵描きには3種類あると思ってて、骨系と内臓系と皮膚系っていうのがいるって思ってて、でなんか骨好きな感じってあのいわゆるあのハードコアのバンドとかさ、スカル を専門で描く世界の人たちやん。で皮膚っていうのはまあ言ったらこうまあ普通に人を描く人っていうか、なんかまあ萌えなキャラクターとかも全部俺皮膚やと思ってんねんけど、で内臓系っていう人がいて、僕もそれで関谷君もそれなんで、内臓系の人、僕内臓描く人僕すごい好きで、
自分が好きやからやろ、
僕も好きやから脳みそとか内臓が一番なんか絵になるし、カラフルやと思ってて、
内臓色綺麗
やもん、内臓色綺麗やもんね、なんか一番生命力があるっていうかね、形もおもろいし、腸とか脳とか最高やね。なんかどこが好きですかね、内臓でいっちゃん好きなの。
やっぱ腸か脳か、テラテラテラテラうねうねしてるところがやっぱ一番、
やっぱね、いいよね、腸か脳ね、いいんすよね。
あのいつからそういうのが好きになったの。
でもあの女一人やったらあれやと思うけど、世代あれ、高校生の多感な時期に悪趣味ブームが来た
よ。ああ来たね、もう
あれ、あれで単純にそんな感じになっちゃう。
あ、はいはいはいはい、
悪趣味ブームって何。
なんかモンドとか言われた、
なんかあれ雑誌、危ないイチゴ
とかね、
コンビニの本とかでも死体写真みたいなのがいっぱいあったみたいな。
そうそうそう、なんか結構死体写真を割とカジュアルに見るみたいなのが入ってきた時ではあった
の、あの一瞬だけです。その後はもう
でもあれか、でもその後でもなんかネットがの初期になんかやたらなんかそういうダークなサイトとかは一通りみんな見てるみたいな、感じはあったけどね。なるほどね、その辺でだなんかさ、界隈的にはこう音楽的な流れみたいなのもあるんかなと思ってたんやけど、そういうわけじゃない。
あんまり俺は、ないないっすけど、
なんかまあ多分関谷君で調べたら多分丸尾作の PV が上がると思うんだけど、ああいうまあブレコア的なこう、世界観と関谷君のビジュアルってすごいハマりがいいやんか、まあなんかもう、まあ、エクストリームな表現としてこう、ブレイクコアもまあそういう言葉としては一時期やったかもしれへんけど、まあなんていうの、考え方としては僕らとかなり同時代性が高いっていうか、なんかいろんなもんがある中の美味しいとこだけを、繋いでむちゃくちゃにするみたいな。
作業工程も多分一瞬なブレイクコア。
そう、ブレイクコア的な考え方みたいな、どういう作業に落とし込むかみたいなんで違いが出るけど、僕らの世代のもしかしたら西のクリエイターはなんかやっぱりちょっとブレイクコア的なセンスみたいなのが
あるのかな、
あるような気はするけどね。
じゃあちっちゃい時からこういうことをしてたわけじゃないね。
そう、ちっちゃい頃からして、
絵は描いたし
、美大にも行こうと思ってた。
ああはいはいはい、
お家ですぐやめたけ
どそうか、でまあ行かずにパソコンを手に独学で、すごいよな、独学で。なんかこうすごい美意識を感じるんだけど、なんかこれだけはもう絶対やるみたいなこだわりみたいなのある。
これだけは絶対やる、できるだけ面白く、
ああ
面白く
笑える感じに、ああ その感じもあるよね、うん、なんかネタの組み合わせ方とか、うん、今回だからあの奥の部屋に顔シリーズがあるけど、うん、全員男前じゃないもんね。なんかヒーローっぽく見えるけど、
一見な、一見ヒーローっぽく見えるな、う
ん、見えるし悪を退治しそうやねんけど、うん、子供たちがあんまり喜ばへんかもっていうか、
モテなさそうやんな、
うん、でも俺らはめっちゃグッとくるみたいな、こういう人こそヒーローでやってくれて思うみたいな感じの良さがあるけどな。なんかあとなんか俺関谷君に一個聞きたかったんけど、うん、どんな部屋なん？
自分の部屋
汚い。
よかった、ちょっと安心したから。これでいやめっちゃ綺麗やねとか、本、ま、資料の本とか本棚にピッチャーってあったりしたら、ちょっと最終的に入り込めへん世界がある気がしてたけど、汚いって味して
汚い悩みや
ね。えデスクトップも結構汚い。
でそう、もうギリギリまでもうアイコンがあるみたいな。
安心した。
うわ、いやいや。
このアイコン絶対もうどっかやっていいみたいなやつ。ギリギリまでも八割強ぐらいアイコン
があるみたいな。フォルダーの名前で何入ってるかわからんみたいな。あ、よかった。やっぱそう、あ、やっぱそんな感じなんやね。
整理整頓ができひん。整理整頓、そう。
まあ、でもコラージュやるってなったらもうそうなっちゃうもん。ど
うか、ね、そうなんかな。
そうでしょやっぱり。
いやもうだってさ、部品をさちゃんとこうケースに入れて、顔ばっかりとか腕ばっかりとかさ、
あ俺それやってないから絶対絶対あれあったどこやみたいな。
あ
でもう何十分もやってなーい。
はい、ない。うん、だってなんかやっぱそうやんな。いややっぱそんなこうさ、ディスプレイされたこう寿司屋みたい、一流寿司屋みたいな感じの人もいるかもしれんけど、うん、どっちかというとなんかアジアの屋台みたいな、うん、もう床にもう臓物落ちまくってるみたいな。うん
ないっていう時もあるけど、だからたまたまこのフォルダ、このフォルダ、フォルダで開けてプッてやったらめっちゃちょうどいいのが出てきたりするのもある。
ああなるほど。その偶然性を、その偶然
これこれ。
ああでもなんかやっぱりそうか、やっぱりそういう人でちょっと安心したっすね。セキンタニラとか入ってるから、もしかしたらこう、
いつからセキンタニラのりひろでやってんの？
最初ノリーセキンタニや、
ノリーセキンタニ、
ノリーセキンタニ、リリー・フランキーと互換が一緒っていうのにリリー・フランキーが大頭してきた時に気づいて変えたっていう。
割と最近じゃないのよそれ。
リリー・フランキー出てきたの結構、うん、結構前じゃない？
でもまあでも10年とかは経
つ。おでんくんとか。
くんよりもっと前。前
でもおでんくんで
ブレイクしたい。コラム書いてる人みたいな時らへん。
あじゃあ結構前。
前やな。
うん。関谷のりひろ。で、今回はだから個展のタイトルが関谷、うん。
これは何？
改めてこう、なんつうんやったっけ、こういうの。セルフタイトルみたいな、要はバンドの人とか、
あはいはいはい、
ここじゃっていう時に使うやつ、
はいはいはい、自分の名前をつけるみたいな。なるほどね。じゃあもう今回も超気合いの入ったというか、
ここじゃっていう時に、
あ、
はい、嬉しい、
ありがたいですね。いやもう俺らとしてももうこの新年一発目ここじゃやから、ね、やっぱり。
ここにこれじゃや
ん、うん、でなんかあれなんよね、なんかモグラグ的にはまだちょっとインフォメーションとしてはっきり出てないけど、来月それこそルーデルニエクリの、
うん、はいはい、
展示をするんやけど、まあ、関谷君は言ったらこう、まあ、この一昨年のヘタマ漫画論もそうやけど、うん、その前からデルニエクリから割と作品集とか、うんうん、 はい、そのパキードとかとのつながりきっかけというか、
か、うん、アックスで漫画出した、
はいはいはい、
あれで特集があって、
はいはいはい、デルニエクリ、
デルニエクリ じゃなくてなんかオルタナ漫画特集みたいな海外のみたいなのがあって、
うんうんうん、
やっぱその中でルーデル・ニクリンが、うん、多分2ページぐらい友澤美美男さんが紹介してるみたいな、
はいはい、はいはいはい、
あのなんか興味があったらバキートに連絡して作品をみたいな、
あ、
書いてある
キャプションがなんかの、うん、
ちょ
写真の端っこみたいなのに書いてあったと思うねんか、それで俺って思って、うん、だからその作品は作ってたけど、
うん、
これを果たしてどこで誰が受け入れてくれるのかっていうのが全く分からん
で、はいはいはいはい、
あ、本ならと思ってメールしたが、そう、自分俺から、
あ、関谷君からメールしたんや、へえ、で返信が来
て、でそうパキーだから、あの何個か作品送ってこれこんなんどうって思ったら、うん、返信が来て、
うんうん、
それも他にもっとあるみたいな、
うんうん、
だからホピタルブリューっていうなんか1年1冊出してられてるか、
うん
うん、それに載せるかもっとあんねやあるって言って、あ、まだまだあるあるよみたいなんで返して、うんうん、なら送ってって言って送ったら、あれができてん、お化け1冊目の
最初の
作品集、
作品集、すごいね、その時はまだ展示とかもそんなやつ
してない、
いきなり作品集デビュー、
うん、あれしてたかな、グループ展みたいなのは友達とやってたかもしらん、
はいはいはい、はい、でもまあ
でももうまあうん、してないのと一緒だから、デビューは多分デビューみたいなの言うのやったら多分ルーデルに
行く、2003年のお化け、
うん、
そうなんや、そっからパキートっていうかデルニークリとは付き合いが、
うん、
結構じゃあもう長いんだね、そう、これ自体が13年とか、
う
ん、
そう、そっから、
へえ、そうなんや、うん、それでたまちょいちょいこう、
うん、
ホピタルブルっての出さへんみたいな、ね、そう
そう、ホピタルブルが出るとき年一ぐらいで、う
ん、なんかない、出すみたいな、
うん、
はんはんはん、てっきり俺パキートが見つけたんやと
思
って、
ああ、
うん、
あの人すごいやん、そういうの見つけて
くる、みんな、うん、ほとんどそう自分で見つけるって、なんかインタビューとかも書い
た、うんうんうん、じゃあもうパキートにしてみたらすげえなんか来たみたいな感じだった
よ、ね、
飛び込んできたみたいな、
へ、うんうん、あ、そうなんやね、でまあまあ関谷君はあの、まあ、このフライヤーには僕なにわの記載コラージュアーティストって書いてる、まあ、大阪出身で、
うん、
まあ、さっきからも関西の話もようさん出てるけど、うん、なんちったんかな、こう自分の作品みたいのって、まあ、ヨーロッパやったらまあデルニークリが出てたりするやん、うん、でまあ、関西は結構ある意味、まあ、音楽界隈もそれこそブレッコアとかもあったりして、うん、ハマりいいかなとか思うんやけど、東京はどうですか、東京、
ああ分からん、それもうほとんど踏み込んだことがない
未開の地、
未開の地、
暗黒大陸、東京いや、なんかね、なんか僕ら的にはなんかその、うん、この人東京の人知らへんのもったいないなっていう気持ちがすげえ強くて、
うん、てか知らんねんな
と、これが関谷らのりひろやでみたいな、
別に大阪の人もそんな知らんと思って
そうなんかな、
うん、別にそうほとんど知られてないと
まあ好き者は全世界的に 知ってるとは思うけどな、確かに、うん、いや、なんかこうそうやね、なんかまあ今回東京初個展で、うん、まあでもモグラグっていう箱もちょっとまた変わった箱として認知されてるんで、
うん、
なんかまあモグラグが好きな人はなんとなくその、うん、なんとなくこういう気持ちかなみたいなんで来てくれるからハマりはいいと思うねんけど、改めてこうなんつったらいいんかな、こうまあ東京って特に別に意識せんでもいいんかもしれんけど、
まあ古典、
まあ初めて来る、初めて来て関谷君の作品を初めてこう見た時にどういう風に見てほしいっていうのもあれかもしれんけど、なんつ
う
かこう 聞いたらいいかな。なんかまあ関谷君ってすげえ、まあ、日常的に作品作ってるやん。その何つうのモチベーションつうか、うん、こうなぜこれを作るのかみたいな。
マジ。これしかできんからとしか。
ああ、そうやな。そうやな。そうやんな。なんかでも、うん、そうやんな。ちょっと今若干俺愚問を言ってる、ね。
いやでも本人からその言葉を聞きたかったんかもよ。
そのこれしかっていうのがすでにかなり確立されてるのがまたやっぱりすげえ、作家としてすげえなと思いながら。もうだからもうこれはもうこれっていうか関谷則博の作品はそれとしか言いようがないものがあるからね。これもうこれねめっちゃ見てほしいなという感じであるけど、
衝撃ですよ、
うん、衝撃な、うん、
趣味とかある、う
ん、え何聞いたよ
趣味ああそう言われたら趣味なんかないかも。
あマジで、うん、
趣味ってえ趣味趣味
は僕は映画鑑賞、
映画鑑賞読書、趣味ないやつの隠れ蓑みたいになってる
いやいや趣味趣味
そうなめっちゃ見てるもん、うん、
あと酒、うん、酒
ああ酒趣味あ、
うん、もう私最近趣味ない全然ないから酒しか言わへん、うん、酒か料理
なんかさ制作と、うんまあ、日常の以外になんかこれやってるみたいな、
う
ん、
あだからそれが
寺巡りとか
もうだからもうほんまもう何も作ってなかったもうクソやろもうクズやつ何もやってなかった
もうずっと部屋の端っこ見ながらずっと体操座りして
そう YouTube 見てたら3時間経ったみたいな
ああ
3時間ぐらいやったらまだええんちゃう、まあ
まあうん、そうかそうかまあなんかさっきなんか俺関谷君の話してて関谷君の絵見てたらカレー食いたなったから一緒にカレー食ったんですけど、うん、その時に初めて知ったのは、うん、ベジタリアンっていう
言われたらまあなんつまあまあはずいっていうかベジタリアンって言うのはずい
でもなんかちょっとこの作風でベジタリアンおもろいなみたいな
逆にだからその俺マジでほんまに人に言うほどの胸張った理由がないのにベジタリアンっていう感じ逆に困らせる周りをみ
たいな肉あかんわけじゃない
あかんわけじゃないしもう普通に食べてたし美味しいの俺覚えてるし俺まだ覚えてるし肉美味しいやつ
食べようと思ったら食べれんの
食べようと思ったら全然食べれるし絶対まだ美味しいと思える自信ある
しあじゃあそれ趣味なんじゃない肉をやめてる
のが 肉やめてんの趣味
何それ、うん、
そう何が楽しいのそれ
いやもしかしたらそれでこう、うん、なんつうの作風が若干変わったりとか
あそれは全くない
全くないそうか
内臓とか扱ってたらさ、うん、美味しそうとかならへんの、うん
見た目には美味しそうやけどまあでもいやまあ、うん、美味しそうはないかな美味しそう、まあ、
単純にかっこいいとか綺麗とか
そうですかっこいい綺麗、うん、
エロいとかもない
エロいはなエロい素材じゃないか、うん、あの素材に激しすぎる SM のやつとかあるけどあれに関してあんまりエロいとは思ってないから使ってるのかもしれない。
はいはいはいはい。
じゃあ関谷君はエロいの？
うん、え？俺？
うん、
いやどうやろ全然普通のエロい人ってどんなんな？
なんかなんつうのフェチとか。
フェチな。
俺はケツから足、
ケツから足、あ、そういう話、そういうレベルやったら太ももが好きやけど、
あ、別のレベルの
こと考えた。そういったらフェチって言ったらなんかもっと深い、もうなんかもううんこもりもり食うみたいな。
ああ、丸尾さんが白目好きみたいな。
それは珍しい。
白目の女が好きっていう。
とかだからない。
ない割と、だから性癖的にはいたってノーマルみたいな。うん、あ、見るのも別に。
見るのは、見るのも、うん、そんなにもうふ、まあ、エロビデオに関して言ったらもうほんま普通の単体女優になったり、
マジ
一番普通の、
え、うん、めっちゃ、そうそうそう、俺より普通やな、うん、なんか、そう、そうなんや、
全然もう
だからなんかこう、そう、なんかこう個人的なこう素材に対してなんかこう、なんつうの、劣情み、なんつったかな、欲望みたいなのが特に乗っかってるわけじゃないっていう
か、ね、うん、ほんまに綺麗とか、
それは最終的にな、上がり見たらそうやなとも思うしな、やっぱり、うん、でもなんかやっぱパーツが好きみたいのもあるんやろね、うん、きっと内臓も含めてね、うん、それはもう超わかるからな、
うん、
俺基本的にあれやね、もともとあの R タイプとかグラディウスとかでさ、うん、なんか脳みその敵とか出てきたやんか、
あんまりファミコンやってない、
ね、ゲームやってない、
うん、ゲーム全然やってない、
あ、そうなんや、うん、あ、それもまた意外なところや、ね、なんか
ほんまに趣味がないやん、
そう、ハード俺ファミコンしか持ってなかった、そのファミコンもこの年代で4年生に初めて買ったって、
うん、
遅いの分かるやろ、
結構遅い、遅いね、
へえー、そうなんや、
ドラクエ4出たぐらい
だから、ドラクエ俺やったことないし、
はいはいはいはい、うん、基本的に俺の内臓好きは結構ゲームのね、
あ、
デザインとかから来てたりするからね、うん、そうか、そこでもないんやな、うん、気ぃついたらなんか図鑑とかで内臓を引っ張ってきてたみたいな、
うん、だからそんな改めて聞かれたら俺も分からへん、なんてなんか
不思議、
不思議やね、議なんか造形的にグッとくるもんがあったんやろうね、うん、でもなんか
少し不思議、
うん、少し不思議だね、確かに、うん、そうか、確かにやっぱりあの、いや、素材はレシピは秘密って言うかなと思ってて、まあでも、まあ、図鑑とかネットとかっていうところまではあれやけど、でもそう組み合わさった、え、ヒーローものが好きとかそういうのもない、
あ、それもあんまりない、そんな詳しく語れる何かがあるとかもない、ない、全然、
あ、すごいな、なん、
何やねんやろ、この人を作り出したものは
何もない、何もない、どうする、無
無無無からこれだけ作れる、なんか物語性とかもある感じたりすんねんけど、
あ、
それもやっぱ偶然の産物なのかな、
うん、でもそう、物語性はあった方がいい、うん、と時々思ったりもするんですけど、例えばタイトルもちゃんと付けた方がいいとか、
はいはいはい、
思ったりもすんねんけど、うん、ついてない、
ついてない、
うん、
はあ、で今後つける予定とか、
うん、あった方がいいとは時々ほんまに思うん
だ
けど、
はいはい、そうか、でもなんかすげえ、さっき読んだプロフィールに出てくるタイトル全部センス超いいって感じ、
それだからもうゲボ出るぐらいまで考えて頑張って考えたから、でもそれ 毎回それやるのね、
ああそうか、うん、一個一個の作品につけたりしだしたら、
しだしたらもう持たへんっていう
言葉がなくなる
作品数すごいしね、
うん、まあ、そういうわけでちょっとお時間なのでですね、ちょっとなんか関谷君の謎をちょっとだけ紐解けたような、
ほんまにちょっとだけね、
ちょっとだけやけ
ど、そうやね、気がします、
謎は謎のまま
謎めいてるね、
謎めいたまま、
いやー結構そう、あとはもう見て感じてもらうしかないっていうね、まあでもまあ関谷君大阪に住んでるんで、ちょっとこの、まあ、次だからこれのラジオを出すタイミングで言うと最終週の週末だけ本人と会えるタイミングはそれだけしかないんですけども、まあ一応あのこれからあの展示始まってこう見に来てくれる人にちょっと最後にですねメッセージをちょっと言っていただきたいなと、
こ 細かいディテールを見たら超面白い超面白いかも面白くないかも俺は知らん
そやな面白いかどうかは
わかんない、
あなた次第、
そうあなた次第
って感じで、というわけでございまして、まあもうこれはもう見てね、
はい、
多分、うん、もう搬入で僕こんだけクラクラしたの、
うん、
見たらもう相当クラクラすると思います。
いや多分ね、あのちょっと見てパパって帰ろうって思わん方がいいかも。
てか無理や
と思う、ね、無理、ゆっくり見れる時間を取ってモグラギャラリーに来てほしいなと思いますね。
うん、あのやっぱりちょっとなんつうんですかね、まあコラージュアーティストって僕らの周りにも何人かいるけど、特別ちょっとやっぱりちょっとね、こう作風というか、
うん、
やっぱりこう見た目のインパクトと、でもそれをやっぱ支える確かな技術と、
うん、
やっぱ細部すげえかも。
そう
なんでその辺もちょっとじっくり見てもらって、そのレベル、うん、
あボソボソしてないな細部が、うん、超綺麗、
砂利がないっていうところも含めてね、見てもらうとかなりクラクラできるんじゃないかと思いますね。これがモグラグ2016年の一発目、新年のご挨拶の展示としてはもう最高の内容じゃないかと思いますんで、
はい、
ぜひ見に来ていただきたいというわけでございまして、今月新年2016年一発目のアーティストインタビューゲストは関インタニラノリヒロさんでした。
ありがとうございました。
名前面白い
ありがとうございました。
エンディングでーす、
というわけでございまして、ついに2016年が始まりましたよ、モグラグのということで、第一発目がアーティストインタビューということでね、
いい始まり方ですね、
いい始まり方でしたけども、というわけでございまして、とりあえず2016年モグラグは何をやっていくのかっていうインフォメーションの方を太田さんの方からよろしくお願いします。
はい、ただいまお送りしましたアーティストインタビューの作家関インタニラノリヒロの個展関インタニをただいま開催中です。こちら1月31日日曜日までとなってます。時間は12時から20時までになってますので、間違いないようにお気をつけください。
はい、月曜日休労となっておりますね、
はいはい、続きまして、
はい、
もう関インタニ君の次は
お、もうやりますか、そのインフォメーションを、
はい、
じゃあどうぞよろしく。
2月3日から始まります、
はい、
2月3日から2月14日まではフランスのル・デルニエクリ、
はい、今日のラジオでも名前が何回も出ましたね、
はい、のサークル・ルージュジャパンツアーをモグラグギャラリーからスタートしてお送りします。
はい、ということでございまして、まあこの関谷君のもうゆかりの深いデルニエクリのジャパンツアーをね、まあ、サークルルージュというタイトルで、まあ、日本各所をこれからどんどん回っていくのの第一発目なんですけど、
そうですね、
まあ、このサークルルージュというこのツアー名の名前の由来も含めて、今回 の, そのデルニエクリのジャパンツアーは僕たちモグラグと、まあ、あの中野にあるタコシェの共同企画なんですけど、これまでのジャパンツアーは割とデルニエクリがやりたいというか、あのそういうところから始まったジャパンツアーが多いんですけど、今回はむしろ日本人の僕たちがで今こう2016年にデルニエクリのツアーをしたいしする必要があるんじゃねえかみたいなことがあって、きっかけで始まるんですけど、まあちょっとそのなんていうか、なぜサークルルージュなのか、そしてなぜこのタイミングでデルニエクリのジャパンツアーをする必要があるのかに関しては、まあちょっとあの展覧会会期中もあとフライヤーとかね、はい、各種告知でちょっとずつ出していきますけど、ちょっとね結構なんていうか、ある種僕らの中では重要な、
そうですね、
企画となってますね今回は。ということで、まあ、その一端をちょっと、まあ、垣間見えるイベントが会期中に開催されるんで、そのインフォメーションも、
はい、2月の11日木曜日祝日になります、
はい、
その日は鈴木恭一さんをお迎えして
再びね、
はい、はい、エクストリームな出版社たちというタイトルで、
はい、 トークショー
をやります。行います。
タコさんの中山さんと鈴木さんでトークしていただくんですけども、まあなんていうんですかね、そのまあパキとボリノというね、デルニエクリ
のボス。
ボス、まあこの人はもうアーティストではあるんですけど、デルニエクリ自体が出版社ということで、
はい、
出版社って言ってもシャーは会社のシャーじゃなくてカンパニーじゃなくてモノね、
うん、
パーソン、出版するやつ、うん、をまあフランスと、まああと日本のね歴史も結局なんていうんですかね、いろんなおもろいことをまあ出版を通じてこう世にこう紹介してきた歴史なんではないかと、まあアートとかカルチャーっていうのはそういうもんじゃないかということで、その辺を深く掘り下げつつ、まあこの2週間と短い展示ですけど、まあこれによって僕たちがこう考えるべきは、まあ表現の自由についてね。
そうですね、
まあ、あんまり言い過ぎるとちょっと固くなっちゃうんでこの程度にしときますけど、
はい、
まあまあそんな感じでやっていこうと思ってまして、でまああの会期が短いのには理由が、モグラグ的な理由があってね、
はい、
その今年から、まあ、通常は月一組の作家をやるんですけど、2月と8月はちょっとスペシャル月間ということで、
そうですね、
あのモグラグとアクビが2週間ずつ、
はい、
期間を区切ってあの企画、特別企画をやる月にしようということになってます、
はい、
それのまあ一発目が この2月にありますよと。で僕らの方からデルニエクリのジャパンとの第一弾ここにぶっ込んで、でアクビの方はアクビなんで2月後半に、
はい、
あのこれもなかなか面白そうな展示が、
そうです、ね、
アクビらしいというかね、企画があったりするんで、まあ、その辺もまたインフォメーションしていこうかなと思ってますが、で京都モムラグなんですけど、京都モムラグも今展示がもうすでに始まっておりますけど、京都モムラグの方はですね、京都はもう超寒いということで、まあこれはまあ去年から続く感じなんですけど、1月に展示を、2発やった後、2月はまるまるお休みになっております。
で
次本格再始動は、まあ、2月の最終週の月曜日、まあ3月にほぼほぼ関わるところから再起動していくという感じになっておりますので、
はい、
そちらの方もぜひ重ねてお楽しみいただきたいなということと、このモグラグラジオ、ついに来週は毎年恒例の映画ランキングを配信したいと思っております。いつもと変わらないモグラグ映画評議会の皆さんたちが、モグラグ映画ジェダイたちがね、今日今夜やってきて、あの各々のベスト30、そしてそれをポイント化したモグラグ的映画ランキングベスト25を来週発表したいと思いますので、モグラグラジオ今年もどうぞよろしくお願いします。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム285でした。
ありがとうございました。